どれくらいの月日が流れたのだろう。長い長い年月、私は待ち続けていた。母なるクリスタルの加護を持つ光の戦士と呼ばれる彼のことを。さて、馬頭屋、いかにしますか。運命に抗うか、それとも受け入れるか。いずれにせよ、退路はありません。
逃げる？そんな必要ないわ。あの人が戻るまで この地は私が制する。
悲劇を止めなければならない。第七霊祭を超える新たな悲劇を。たとえそれが歴史を書き換えることになろうとも、そのためにもお前が闇の戦士となるのだ。
こんにちは。
あの人が戻るまでこの地は私が制するということで、はい、魔女馬頭屋です。
はい、小鳥です。ちょっといつもと違う雰囲気で始まったんですが、いかがでしたかね、ウリエンジェ。
ええ、本当に何とも絵が深い経験と思い出になることでしょう。
あー、本当のウリエンジェが来ちゃった。はーい。今日漆黒のトレーラーをですね、私と今日のゲストさんで、声を当てたんですけれども、最初に紹介しようと思います。まあ、14で出会って、私のラジオのリスナーさんでもある、ことみねくうやさんです。はーい、こんにちは。
はい、こんにちは。
すいません、本当もいっぱいいろいろ無理を言ってしまいました。ありがとうございます。どうでしたか、トレーラー撮ってみて。
お話聞いたときは、いや、私がってなったのですが、でもあれですよね。いざ声を当ててみると楽しいですね。そして改めてキャラクターに声を当てている声優さんたちがいかにすごいのかってのが身に染みてわかりました。本当にすごい。
なるほど。初めて、ちょっと打ち合わせをした時に、
はい。
そうですね、あの時は、普通にグレタニアで話して、その後グレタニアも行ったんですよね。
はい、
うん。で、ディスコードで話をしてたんです。あ、ディスコード、うん、まあそうですね。
ですね。
普通にボイスチャットで話をしてたんですけど、もうすごい声が、やっぱりそう、声優さんみたいだなっていうふうに思ったんで、最初はね、漆黒のストーリーの話とか、まあ、ロールクエストの話とかしたいなとかいう話をしてたんですけど、はい、もうあまりにも、やっぱ声がすごく良かったので、できたらちょっとそういうこともやってみたいなみたいな、そういうのがあって、ちょっとトレーラーじゃあやってみましょうか、みたいな感じになったんですよね。
そうですね。
すいません。ほんと、心よく受けていただいてありがとうございます。
すごい楽しかったんで。
なんかね、本当最初は水晶光でしたけどね、水晶光がもう、はい、なんか、雰囲気とも合ってて、
ありがとうございます。
なんか、まあ、ちょっと、内田優馬さんには、なんかあれかもしれないですけど、本当に水晶光と合ってるな。まあはい、で、多分、ウリエンジェはめちゃくちゃお得意な感じですよね。
なんか、かなり練習をしました。
ウリエンジェさんだ。なんか、後でちょっといじって遊ぼうかなっていうふうに。
いじって遊ぼうかな。さすが魔女マトウや。
いやいやいやいやいや、もう全然マトウヤも全然。マトウヤ声低いんですよ。で、ちょっとこう、ね、大人っぽい感じなんで、ちょっと私の声では難しいなって思ったんですけどね。どうです？大丈夫でしたか？
僕、普段リスナーしてるじゃないですか。リスナーしてるからこそ、はい、してます、してます。楽しく聞かせていただいております。
はいはい、
だからこそ、マトウヤのその芯の通った深い低めの声聞いたときに、うわ、かっこいいってなって。
ありがとうございます。
なので、ウリエンジェもやっぱやる気を出してカードをドローしても声を取り直して。だから、仕上がったのを聞くと、すごいなんか嬉しくなりますね。
あれ、かっこいいですよね。こう、ね、カードこう出して、どうしますかみたいな感じで。
そうなんですよ。
退路ありませんとかって言われちゃって、ね。
そう。
もうあのシーン大好き、漆黒のトレーラーのね。なんか、結構喋った後でなんですけど、よかったら、ちょっと、多分リスナーさんは、クエさんのこと知らないと思うので、よかったら、ちょっと、自己紹介をいただけると助かります。
はい、わかりました。はい、では、はい、皆様、改めまして、こんにちは。こんばんは。おはようございます。はい。ガイア DC、バハムード様の、ことみねクーヤと申します。FF は、初めて2年ぐらいなのですが、普段はのんびりギャザクラをしたり、SS を取ったり、そういう、あとは、なんだろう、潜水艦？潜水艦を回したりとか、のんびり FF の、エオルジャーの世界を楽しんでます。今回は、小鳥さんのリンクシェル通信のリスナーしていたのですが、漆黒のお話をしてくれるゲストを探してるということで、思い切って応募させていただきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。なんか、クエさんとは、まあ、多分、私のラジオを聞く前からだと思うんですけどね、その X とかで私がクエさんの SS に反応してたんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね。奥さん経由だったりとかもしますよね。
そうなんですよ。奥さんの、たまたまですよね、あれも。
募集。
それも、福さんも言ったかもしれないですけどね、あの時以前の再生編の霊式をやった時にクヨさんと会った気がするんですよ。違いましたっけ、
はい、僕の記憶だとみんなでなんか、男装男装でしたっけ、騎士みたいな格好をするみたいありませんでした。
私それは出てないです。
いましたいましたよ。
私
いましたいました。
男装してました、私が。
男装か、なんか騎士みたいな格好する、お姫様か。
お姫様はなったかもしれないです。
はい。その時に僕
ナイツブラウンドかな、じゃあ。
あ、ナイツもいた。いた。
ナイツやりましたよね、そうそう。
やったか、やりましたか。
ナイツを加減プラスアクセサリーなんか抜きでやってみようみたいな。
やりました、やりました。
やった。
やった。
極ナイツ結構あの時エグかったですけどね。
エグくて、指輪一個
強かったみたいな感じ。
そうそうそう。
やっぱアクセサリーやっぱもう一回つけようかみたいな感じ。
そうそうそう。徐々に装備が充実していく非化線になっている。
これ無理じゃねってなりましたよね。
そうそうそう。いやでも楽しかったな。
あれめっちゃ楽しかったですね。
楽しかったですね。
オクトさんの募集は、なんかいつ出てもめちゃめちゃ楽しいんですけど、あの時の募集はめちゃ面白かったですよね。
いや、本当にさすがだなと思って楽しい時間過ごせたのでよかったです。
本当よかったです。あの時でも、いつもミドランのオスですよね。オスとか言ったらあれですけど。ミドオス。
そうですね。ミドオスでしたけど、あの時はビエラの女の子になってましたね。
うん。そのなんか、あれも素敵でしたね。男装されてたんですね。
そうなんですよ。
ビエラさんが男装されてて、 私は多分、プリンセスみたいな格好をしていってたと思うんですよ、ね。
ですね、ですね。プリンセスです。
なんか思い出してきました。はいはい。で、今日はなんですけど、
はい、
今日は、ちょっとね、今まで、その結構、漆黒のストーリーとか深掘りとか、キャラの深掘りとか、結構やってきたと思うんで、ちょっと趣向を変えて、漆黒のヴィランズの、人気 NPC のですね、人気キャラ投票っていうのを、FF14 の速報さんって言って、なんか、まとめサイトがあると思うんですけれども、FF14 速報さんか。が、新生10周年っていうことで、各パッチですね、新生蒼天、グレン、漆黒。それぞれの NPC の人気キャラ投票っていうのをしてたんですよ。
はい。
うん。それで、その漆黒のヴィランズの、方のですね、人気キャラの投票があって、その結果のですね、結果を見て、まあ、ああだこうだよっていうのが一つですね。
はい。
はいはい。それから、上位、まあ、7人をこれからちょっと発表をしようと思うんですけれども、女性キャラだったら私ですね。
はい。
で、男性キャラだったら、クヤさんが、はい、そのキャラに、キャラのこうセリフとかを、そのキャラになりきって言っていくっていう、そういうね、企画をちょっとしたいと思ってます。はーい。はい、これなんか、大体、人気キャラなんですけどね。まあ、多分、男性の方が多いだろうなっていうね。
そうですね。偉大なる方々が並んでいるので。
そうなんで、まあ、ちょっとずるいなっていう感じはするんですけどね。
それ多いです、僕は。
いいですかね、そんなところで。
はい、わ、うん、かりました。
でも一応私たち、結果を見て、それぞれセリフとかも用意しているんですけどね。はい。はい、で、まあ、そうですね、ちょっと先に、セリフとか言って、はい、まあ、視聴者の人には、それが誰なのかって、こう、想像してもらおうかな、とか思ってるんですけど。うん。こんな感じでいかがですか、ジェノス。
友よ、存分に語り合おうぞ。無断も好きもないっすね、これ。
ちょいちょいこれ放り込みますんで気をつけてくださいね。
アクティブマニューバーが来るかわからない。
なんか適当にそこは言ってもらって。はい。じゃあそれでスイッチ企画を今から配信していきます。はい。はい、じゃあそれではリンクシェルを開始します。はーい。ということで、早速7位から順に行きたいと思います。う
ん、はい。
7位はですね、女性キャラです。はい。じゃ、ちょっと私もういきなり行っちゃっていいですか？
ぜひ、お願いします。7位。
もうなんかドキドキするな。こういう真似、今までやっていいこと一回もなかったからな。
そうですね。どうぞ。
じゃあ7位、皆さん、リストの皆さんは想像してみてくださいね。じゃあ行きます。遅い！遅いったら遅いのだわ！この土地に入ったら、すぐにお呼びがかかるだろうと思って、私ったら、ずーっと待っていたのだわ！なのに、私の若木と来たら、ちーっとも呼んでくれないの！バカバカバカバカ、白状者！はい。
かわいい。
ではもうわかりますかね。はい。
はい、もうね、
はい、
皆さんも多分わかると思いますけど、
うん、これ結構私一番良かったかな。
今僕聞いてびっくりしてます。初っ端からクオリティが高いんでどうしようかと思って。
これね、ちょっとやっぱりかなりやりやすかったですね。7位はそうそう、妖精王のフェオルちゃんですかね。はい、
フェオちゃん助けてー。
いつもね、リテーナーさん呼ぶときには、ね、一応妖精王なのにすぐ行って行くっていうね。
そうっすね。現場に足を運んでくれますよね、いつも。
すぐ行くっていう。毎回毎回リテーナーのね、役割をしてくれるっていう、フェオちゃんなんですけど、ね。
確かに。言われてみたらそうですね。いつも来てくれてる。
当時はね、やっぱり毎日クリスタリウムにいたからね、毎日フェオちゃんには会ってたとは思うんですけどね。うん。
確かになんかちょこちょこクリスタリウムに行って話をしてるっていう設定本にもなんか描写があったり、
うん、へーって。
でも最初あのフェオちゃん、あの会った時って水晶光が呼んでくれたじゃないですか、
うん、あ、そうなんですよね。
そうなんです、
ビルも使えるよみたいな感じで、
すごい本当にファンタジーだっつって、いや十分ファンタジーなんですけど、また違うファンタジーだな、なんか
そんなとこまで水晶光用意してくれてるんだってと思い
至れり尽くせりだなって思って
そうなんですよね、
そうそうそう、
不思議うんうんうん、あの時ちょっとほっとしましたけどね、あ、リゼンナさんってこうやって呼んでくれるんだと思って、よく考えたなって思いましたしね。
世界観を壊さずにちゃんとシステムに落とし込んでるってすごいなと思って、
うん、ほんとそう思いましたまあ、フィオちゃんはね、そんなところです。はい、
はい、
じゃあ次いきますよ、いいですか、
わかりました。
報いは男性キャラですので、クヤさんお願いします。
はい。では、第6位、やらせていただきます。
はい。
そう。私は好きだったんだ。彼らのことが。役目をやり遂げたら、もう一度見られると思っていたんだよ。彼らの、幸せそうな笑顔を。私が最後に残ったって仕方ないじゃないか。
と。
さあ、どのキャラクターかお分かりになりますでしょうか。
いや、なんか石田明いました、どっか。
もう、石田。めちゃくちゃ何度も見直してましたからね。
びっくり。
せめて、
すごい、マジ
雰囲気だけでも寄せられないかなと思って。
いや、結構、いや、あれ、寄せるのめっちゃ、いや、ちょっと、逆にクヤさんなんかやばいですよ、本当。
やばい。
ありがとうございます。呼びがかかっちゃうんじゃないんですか。
いやいやいや、本当に、プロの、ちょっと真似をして遊んでるだけの、どこにでもいる一般非課生なので、本当に恐れ多いです。ありがとうございます。
本当に一般の人ですか、大丈夫ですか。
一般非課生です。一般非課生です。グリダニアとかでうろうろしてます。
いや、難しいのに、私この今なんか6位の方見てこれ大丈夫かなって思ったんですけど、相当上手でしたね。エリディウス、
ありがとうございます、
うん、あ、エリディウスですね、もう大好きなウォーリアーオブライトですね、
大好き。
あ、
エリディウスについてちょっと語ると、その、
はい、
役目を忠実にこなす一方で誰よりも14人委員会の仲間を慕い、尊重せんとしていた。そして、ゾディアークの核として身を捧げ、週末の焼き祭を退きた直後、悩んでいるみんなのために、エリディプスとして現れたっていう。ただただ、さっきのセリフにもあるように、みんなのことが大好きでしょうがなかったエリディプス。もう、泣きそうになります、これ。本当に。
そうなんですよね。
そう。
エリディブスはもう、本当にみんなのことがね、大好きって言って
る。大好きで、
うん。
その、何のためにってのも長い使命の中で忘れてしまっていたんですけど、
うん、
はあ、あの人から渡されたクリスタルを最後エリディブスに渡すことによって思い出すあのセリフっていう、うん、もう、はぁ、あ、って。
は
ぁって。はぁってなります。
なんかあの辺ぐらいからもう完全にアシエンって何なのっていうね、
はい、
敵じゃなかったのかなとか、なんかいろいろね考えちゃうというかね、
うん、そうなんですよね。なんとなくアシエン悪いやつ、うん、世界を壊そうとしてるやつみたいな感じで新生あたりから来てたんですけど、
うん、
アシエンってそもそも何、何のためにっていう、
うんうんうん、
本質的な問いをなんかプレイヤーに投げかけてきてるようで、
そうなんですよね。で、やっぱり、魂のクリスタルとかもあったりして、はい、で、自分ももしかしたら、ね、仲間だったとか、
うん、
その後どうなったんだろうとか、ね、本当に気になりながらの行月っていう感じでしたからね、最後の。
本当に ハイデリンは味方だったっていう、その根底が一旦僕、漆黒で揺らいだんですよね。
あ、そうなんですよ。私も、だから、はい、船乗ってる時に、カイロで、オールドシャーレアンに行ってる時は、
はい。
もうなんか疑惑の目でずーっと見せますよね。
わかります。
この人本当に大丈夫、みたいな感じ。
本当みたいな感じで。そうそうそうそうそうそう。漆黒の ID の中でカットシーンがあるじゃないですか、うん、壁画に描かれている
あ
ハイデリンとゾディアークが描かれてあのシーン、
うん、
あそこでね後に出てくる方が語った言葉によって、うん、えってなって、うん、じゃあハイデリンってゾディアークって、うん、っていう疑問がずっと心の中に生まれてました。
いやもうどっちも危ないんじゃないって私は思ってて。
そうそうそうそう。
うん。そうなんですよ。敵だと思ってたものが敵じゃなかったりしてるし、
はい。
もしかしたら味方だと思ってたものが完全に敵だったのかもっていうのを、心の中にずっと持っていたんで、だからそれで見る、その、ハイデリンっていうのが、もう全然信じられなくなってた時。
わかります。
うん。
あれこそリアタイ一周目ならではの楽しみですよね。本当に。うん。
じゃあ、ちょっとじゃあ、エルディブスは、第6位ということですね。
はい。ありがとうございます。
次に行きたいと思います。じゃあ、5位ですね。はい。5位は、このキャラです。どうぞ。
はい。第5位。あー、シェルシャーさん、はい。シェルシャー、イェーシャー。
うまい。
はい。あー、これだとダメですかね。
あ、今なんて言ったんでしたっけ？日本語でちょっと、できればね、
古代語じゃな
くて。え、今古代語ですか？
古代語ですね。ちょっと古代語の練習してたんですけど、日本語で、ね。
翻訳していただいてもよろしいですか？
わかりました。じゃあちょっと日本語で失礼します。はい。はい。
うん。
そんな不思議な魂の色は、うん。いくつに分かたれていても間違いようがない。まったく。実にあの人らしい運命だ。エメとセルクも彼には思い入れがあるだろうから、君がそうだと気づいているかもしれないね。では、良い結末を。懐かしく、新しい君。はい。ということで、日本語で行きました。
声もすごい似てたし、雰囲気がかっこよかったです。
こちらはちょっと、次のね、大型パッチの方を見てました。ずっと、行月の方を見て。
そうですよね。あの時、まだ漆黒の時は、
そう。ごめん、もう一回言ってもらえますかってなってたので。
そうそうそう。面白かった。面白い。うんうん。ってことで5位はヒトロダイウスっていうことですよね。
はい。ヒトロダイウス。本当にもう皆さん好きなキャラクターで、うん、今後より好きになっていくキャラクターだと思うんですけど、漆黒だけに絞って言うと、
うんうん、
アシエンたちがどういう人たちだったか、そしてエメとセルクがどういう人だったかってのが分かるためのその存在だったのかなと思いまして。
うんうんうん、そう、本当に。やっぱ、アモロートの中で、ヒュトに会えた時にね、
はい、
なんか、その古代人のイメージっていうのが、なんか一気に変わったっていう感じですね。
本当にそうです。うん、
全く話ができないっていう風に思ってたから、
うんうん、
で生活感みたいなのも感じたことなかったんですけど、
はい、
一気にねなんかもうそのちょっと前まで友人だったじゃないかなって思うような感じの雰囲気でしたからね、ヒトロダイウスは。
そうなんですよね、うん。それまでの古代人ってなんか暗いところでみんなで悪だくみしてるイメージしかなくて。
そうなんですよ。
みんなで、ゴミゴミ言って、ずあーだ、あの時は近いとかずっと言ってて、ゾディアーク様のためにって言ってたんですけど、なんか、普通の人たちって。
大丈夫です。
大丈夫です。大丈夫ですよ。なんか
猫の声大丈夫ですか？
かわいいミニオンの声が。
はい。はい。
なので、本当に今おっしゃっていただいた生活感とかが知って、はい、あれ僕らと変わらないんじゃないかなってのを感じてしまって、
うん、
うん、
本当にそんな感じでした。
アーモロートに行った時にものすごいワクワクしましたもん。
ああ。
うん。そしてなんか全部大きいなって思いながら椅子に座ってました。
めっちゃ大きかったですね。
大きかった。
スペース感すごかったですけどね。あ、なんかまたこれ、行月のフィナーレのネタバレになっちゃいますけどね。
はい。
私たちが、エルピスに行った時にね。まあ、めっちゃちっちゃくってね、なんか、子供みたいな感じ言われて。で、それでなんか、フトロダイウスが、エメトセラ君にね、ちょっと直してあげないよみたいな感じで。
はいはい。
言って、またパチンってやってね、そしたらなんかサイズ感も直してくれたんですよね、あの時。
あれララフェルだと、その後ヒトロダイスが笑いながら突っ込むのが好きですね。
え、ララフェルだとそうなんですか。
はい、セリフがちょっとメモはしてないんでずれるかもしれないですけどね、ちょっとまだ小さいんじゃないかなみたいなこと言うんですよ。
そうなんだ。
で、頭部のサイズ的にこれが適正だっつって、これ以上大きくすると圧がすごくなるっていうと、皮下線がなんだみたいな顔してたっていう。
それ面白い。
はい。
私たちとラルフェルダちょっと違ってたってことなんですね。
そうなんですよ。びっくりしました、作り込みに。
いや、私、ずっと知らなかったんですよ。それは、ですね、6.0 が終わった後も知らなかったんですけど、私は、まあ、女性キャラで、アウラちゃんでやってるんですけど、
はい。
例えば男性キャラでやった時っていうのは、男性としてアゼムを読んでるんですよね、多分。
そうですね。セリフの中でも、彼っていうのが彼女になってたりとか、うん、細かいところ変わってますし。
私、ずっと、彼女って言われてたんで、
はい、
アゼムはずっと女性だって思ってたんですよ。
うん。
うん。だけど、男性キャラをやられてる方は、彼っていう風なことだったので、だから、すごいそこも、初めてその後知ったんで、びっくりしたんですけど、
はい。
例えば、何ですかね、ラハ君が、小鳥のこと好きなんじゃねってずっと思ってたんですよ。
多分好きですよ。
そうか、そうか。いや、ずっと、この人私のこと好きなんじゃねってずっと思ってたんですけど、
はい、
でもなんか、これが男性キャラだったら、多分、アリゼが俺のこと好きなんじゃねって思うのかなって。
どうです確かに。いや、なんか、節々から好意あるんじゃないかなって思うけど、うんうん、それがまだあのね、恋愛なのか、慕ってるのか、ラブなのかっていう、いろいろあるじゃないですか。
いや、で、そうなんですよ。で、私に対してのアリゼは、でも英雄として、友達として、尊敬してるよっていう感じに取れるわけですよ、私にとってはね。
はい。
だけど、これが男性キャラだったら、アリゼ俺のこと好きなんじゃねってなるんじゃないかなって。
まあ、英雄もとい、非化戦の数も、プレイヤーの数だけありますからね。
うん、そうそうそうですね。
そうそうそう。
でも、じゃあ、ラハ君は、ラハ君は英雄として、あんたのことを慕ってるぜっていう、そういう感じですかね。
なんか、可愛い弟分みたいな感じ。
うん、ああ、に取るんでしょ。でも、小鳥はずっと、ラハ君ちょっと待って、みたいな。小鳥のこと好きなのみたいな。そんな感じだったんですよ。
クリスタルタワーで挙式しなきゃ。
多分女性キャラは、そこそこそういう風に思ってると思うんですよね。だからね、それを知ったのも、結構後だったんですよ。
はい、
みんな、アゼムは、誰でも、男性キャラでも女性キャラでも、
うん、
まず、まあ女性だって私は思ってたから。だって、ハイデリンの次の、14人委員会じゃないですか。
はい、はい。
だから、ハイデリン女性なんで、アゼムも女性だっていうふうにな、勝手に思い込んでたところもあったんで、人によってはアゼムが男性だっていうのを知ったときに、うん、マジかっていうふうに思いましたね、ほんと。
アゼム、ね。
ちょっとなんか、アゼムのことも語りたいですよね。
じゃあ、アゼムに関する内容、ネタバレ7、1個だけ挟んでいきますか。
あ、はいはい、
ヒトロダイスのお話ですので、ま、5.X パッチの時にアーモロートに後に行くじゃないですか。はい、その時にヒトロダイスが、はい、じゃあ、 確かに返したからねっつってアゼムのクリスタル渡してくれるじゃないですか。
はい、返す、うん、くれます、くれます。
あれがもう、本当に好きで、うん、で、行月行ってからこの関係性っていうのに気づいた後だともうエモくてエモくてしょうがなくて。
あ
ー。もう、エモくて僕あの、アゼムのクリスタル予約しました。
ありますよね。なんかキーホルダーみたいな。
そうです、そうです。あれを予約しましたね。
あれ欲しい。
あの、絶賛予約中ですので。はい。
でもなんか私、そのアゼムのじゃなくて、もしくれるんだったら、エメトゼルクのが欲しいですよ、ね。
それ、みんな、14人委員会のそれぞれのが欲しいって思ってますよ。
そうなんですよね。だからなんか、あの、14個のやつ、くれないかなって、うん、作ってくれない。あ、なんか、欲しいですよね、ああいうの、ね。
いや、欲しいです、あれ。
ジョブバチとかもあるじゃないですか。で、はい、ジョブバチも自分のジョブとか欲しいなって思うのと一緒で、なんかあれ全部欲しいなって。
あれジョブバッチ、タンク、ヒーラー2個ずつ、DPS4 つ買って、冷蔵庫に貼り付けてます。
あのなんかマグネットみたいな。
そうです、そうです。
すごい、すごい。全ジョブ？
全ジョブはないんですけど、とりあえずフルパーティー分買って、タンヒラ2に DPS 読んで。
ああ、なんかお知らせとか来たらあれでこう、あの冷蔵庫にピッてやる。
ピッてやる。もしくはあの3回図とか作れるかもしれないです。
ああ
冷蔵庫で。
基本3回みたいな。
基本3回みたいな、そうそう。ぜひね、14人委員会のクリスタルも欲しいっすね。
14人委員会のクリスタルちょっと要望したいですね。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。はい。なんか、あの、すごい方向に話が入
ってます、ね。すいません。ちょっと脱線しちゃって。
いや、私がほとんど脱線させてるんですいません。うん。よし。じゃあ次行きましょうか。
はい。
はい。で、次が4位です。の4位まで行きましたね。で、4位がですね、ちょっとまた女性キャラが来てしまったので、私のパートです。
はい。
はーい。じゃあちょっとこれ、あの、頑張りますよ。
はい。い
きます。
はい。
私はまだ未熟だけれど、許されるのなら、あの背中を追いかけてみたい。無謀だとしても、届かないかもしれなくても、もらった思いを、力を、次の誰かに伝えられるようになりたい。それが、つながって、つながって、この世界でも、いつかまた、多くの英雄たちが、果てない未来を、目指すようになればいい。な感じですね。はい。
とてもいい。
リーンちゃんです。一応言っときます。はい。でもいいわ。光の巫女ですね。
はい。さっきからうなってますけど、すごくいいシーンですよね、これ。
あの、これはですね、まあ、あの、私たちがミンフィリアと呼んでいた、今は光の巫女になってしまった、あのミンフィリアと、リーンというか、まあ、その時もまだ髪もね、金髪で目も、ブルーだったあのリーンちゃんが、あの、ナバスアレンのとこですね。
ですです。
そこで、うん、出会う。出会って、ね、ミンフィリアあの時に、私たちはとうとう分岐点に来てしまったのよ、みたいな感じでね。
はい。
で、リーンが選ぶっていうね。楽しいんですけどね。すごくね、そこはもうなんか切なくて切なくてね、
はい、
なんか、
わかります
。複雑ないろんな感情が吹き出すところだったりするんで、
はい。
うん、まあその後またね、いいシーンが目白押しなんですけど、まあ一応このセリフにさせてもらいました。はい。
どこ撮ってもいいっすよね、あの辺は。だって。
あの辺はね、あ、全部いいんですよ。あの、まあ、アルフィノ君のセリフも面白かったんですけど、あの、サンクレットがね、
そう、
サンクレットがね、
はあ、それこそね、あのホレツさんの回でもお話しされたところですけど、本当にいいですよね。ここ、
あの名前をね、その後あの、うん、つけてくれるっていうかね、ディーンっていうので、ね、
そう、そのちょっと前のセリフも好きで、あの、 お帰り、頑張ったなって。家族が無事に帰ってきたんだって。お帰り以外にかける言葉があるかっていうあのシーン。
あのシーン、もうなんか私サンクレット見て鼻血出しそうになってたんですよね。
もうね、お兄ちゃんなんかパパなの
か。リーンになりたかったよ、
本当に。でも今、リーンでしたからね。
そう、
リーンでした。
そうですね。あそこちょっとやりたいですね、本当に。
あと、サンクレット。その、リーンが決意する前に、ウリエンジェと話してるシーンもすごい好きで。リーンが体育座りしながら悩んでるところにウリエンジェが来て、自分がかつてムーンブリラに対して思ってたこととかと照らし合わせて、ゆっくりと優しく語りかけるあのシーンとか、本当に好き、あの辺。
あの辺ね、もう全員がもうね、いいんですよね。
ね
ウリエンジェさん。
ええ、私も、本当に悩んでおりました。突然振られて。セリフを考えることをしていませんでした。
すいません。
いやでも本当にあの二人して見守ってる感が本当にいいですよね。
うん、
これちょっとエデンの方にもなっちゃうけど、はい、エデンの時もサンクレットとウリエンジが二人して見守って、うん、あの、うん、妹分か娘か知らないけど友達と仲良くなれるかって後ろで後方で二人で見てるシーンとかすごい好き。
完全にねお父さんになってますよね。
そうなんですよ。パパエンジさんとパパンサンクレットは言いにくい。
可愛い。サンクレットが本当にもう可愛くてしょうがなかったですけどね。
いやなんか見てて優しい気持ちになりますよね、うん、あの辺本当。
そうですね、す私たちももう全員がガイアちゃんとリーンをこう保護者のような気持ちで見てるような感じなんで、本当になんか、なんだろうな、まさかこんな風に、サンクレットとウリエンジェを描くっていう風に思ってなかったので、意外なところもありましたね。
あの2人の優しさや深掘りにもなりましたからね、うん、もっともっと好きになりましたもん。
そうなんですよね。まあ、だからかもしれないですけどね、このリーンが4位っていうところでね。
確かに。
ということで、リーンは、はい、こういうことで終わりになって終わります。はい。次いきますね。じゃあ3位いきます。男性キャラです。ということで、クエさんお願いします。
はい。じゃあ、やります。うん。
はい。
はい。こんな世界で、まだ行きたがっている奴らがいる。それが手を取り合って、天にまで這い上がろうとしている。だったら、絶対に間違っていなかった。この世界を、こんな未来に繋いだことを、俺は、やっと誇れる。はい。
すごい。めっちゃいい。他に言ってほしいです。
いや
なんか、
はい、
あれですね、なんか優しい感じの、やつも上手じゃないですか。
ありがとうございます。
アルバートってめっちゃワイルドなんですけど、そのワイルドさがすっごいよく出てましたね。なんか、ちょっとこう、なんだろうな、低い感じの声でってね、そういう感じで、かっこいい。
ありがとうございます。もったいなきお言葉。いや、
アルバートの声優さん、私一番好きなんですよね。
諏訪部さんですよね。
諏訪部さん。
もう好きですよ。FF でもそうだし、別の作品とかでも大好きです。
めちゃめちゃかっこよかったです。はい。ということで3位は、アルバートですね。
はい。
これなんか納得の順位という感じですね。
もう、間違いないですね、アルバート。
絶対、アルバートはトップ3に入ってくるだろうなとは思ってたんですけど、やっぱりっていう感じですね。かっこいいですよね。
かっこいいっすね。
今のシーンは、どこのシーンですかね。
あれですね、メインクエストの最果てに並ぶっていうところのカットシーンなんですけど。
はい、はい、はい。
ま、アルバート、やっぱ自分たちがやってきたことが正しかったのかどうか、悩みながらも、ヒカセンと一緒に旅をしてたわけじゃないですか。そして自分が何もできないって無力感も抱えたまま。だけど、ヒカセンたちが繋いできた道筋、立ち直ったユールモアの人々、その姿を見て、それでも自分たちがやったことは間違いではなかった。っていう、彼の悩み続けてきた答えが示されるシーン。もう、 好き。好きです。おお、好きです、あれ。
まあ、そうですよね。光の反乱をね、起こしてしまったっていうのを、多分、まあ、誰よりも多分、後悔してたっていうところは、あったと思うんで。はい、うん、だけども、そこの部分はね、はっきり言うともう、致し方なかったのかなっていうところも、あったしですね。
そう、う
ん。でもなんかそれはね、こう、一つ一つ、アルファートの中で解決がしていった、私たちと一緒に旅をしていったっていうか、そういう感じなんですけどね。
ほんとそれっす。分かりみが深いです。
なんか前も言ったんですけどね、
ええ、
アルファートが自分の分かたれた自分でよかったなって、ほんとに
、うん、
思いますね。うん、なんか決してね、英雄とかって私たち言われてますけど、なんか決して本当に英雄みたいにね、強くないんですよね。
そうなんですよ。
うん。
始まりは彼も冒険者だったじゃないですか。ロールクエストとかでも明かされていきますけど。ただただいろいろあって、結局なんかみんなが言ってるじゃないですか。あの人は困ってる人を見捨てられない人だったっつって。
うんうんうん、
僕らと何も変わらないっていう。
そうなんですよ。そこだけの気持ちだったんですよね、本当。最初のところ。
でもね、しんみりしちゃいます。やっぱりアルバートっつったら、やっぱりね、うん、ハーデスと戦う時の最後のシーンっていうのは皆さん、まあ、印象残ってるとは思うんですけど。
あら、楽しいこと持っていけっていうやつですね。
完璧です、うん、それ。あそこ最高に痺れるシーンなんですけど、あえてちょっと、うん、違うところを注目してみたら、この答えが出たっていうところがすごい好きで。
うん、へー、確かに、あのシーンはね、すごい、覚えてましたけど、そういう感じの、カットもあって、そこもいいですね、はい、本当に。ありがとうございます。本当よかったです。
まあ、話すと長くなっちゃうんで、あれですけどね。
あともできるんか、すげーな。これちょっといろいろ聞けて楽しいな。
あ、よかったです。楽しんでもらえたのは何よりです。
小鳥得だな、今日。はーい。じゃあ次行きましょうかね。
はい。
じゃあ次2位ですね。
2位。
とうとう2位まで来ましたね。じゃあ2位は男性キャラなので、さあ、クーヤさんお願いします。
はい、わかりました。
はい。
この記憶と魂は、あなたと共に彼方へ。されど、この身は、この場所に。胸を張って立ち続けよう。私をこうと呼んでくれた民と、この世界に、希望は、明日へと語り継がれていくのだと、物語り続けるために。はぁ。
すごい。
もう、
バッチリです、バッチリです。
泣く。これは。
泣く。ああ、ここは、あれですね。
はい、
こうが。
こうが。
ね、ちょっと、はい、どういうところか教えてください。
もう、本当に、泣かせに来るんですけど、はい、まあ、はい、ウォリアー・オブ・ライトと最後の決着が済んで、水晶皇としての最後の役目を果たした。うんというこのシーン、
はいはい、
ここちょっとどうしても語りたいところあるんですけど、
あ、お願いします。
はい、はい、
うん、
セリフ吹き出しあるじゃないですか。
はいはい、
基本水晶皇なんですけど、この時、はい、グラハティアになってるんですよね。
なるほど。
はい。で、今のセリフの前に、
はい、
あんたと旅がしたいっていうちょっと高めの声で言う、グラハの。声で、
高めのね、
そう、グラハの思いを引かせに伝えるシーンがあるんですけど、
うん、
でも、この今いるグラハティアってのは、クリスタルタワーを得て、うん、眠りを超え、200年眠って、うん、そして、はい、第8霊災が起きた世界を皆と共に生きて、うん、さらに100年間水晶皇として生きてきた、
は
い。その水晶皇としての自分は、ここにいるっていう、
うん。
みんなと共にここにいる。
うん
うんうんうん、だけど、そ、ね、その思いも抱えて、
うん、
一緒に明日へと語り継がれる旅を続けようっていう、はい、もうね、泣きそうです。ここさ、
そうですね、
あの、ファンフェス、2021年の漆黒のファンフェスで、声優さんたちで名シーンを、はい、あの、振り返るってところがあるんですけど、
ま
あ、
はい、
内田雄馬さんも、そのようにお話ししてて、はい、あの時は、一緒に旅をしたいって思いを伝えるのはグラハティア。そして最後は水晶光として。
うん、で、
クリスタルタワーに水晶光の体はそこにみんなと共にあるけど、はい、その時の思いも込めて、最初の頃のグラハティアに受け継いだっていう。
なるほどな。でも、
第一世界、原初世界にいるグラハティアは、水晶光でもありつつけど、その思いを引き継ぎつつ、冒険者として自由に旅をするという、グラハティアであるっていう、もう、もう聞きながらガッツポーズしてましたね。最高っつって。
なんか、こう、多分、そのセリフの中に、多分こう、ユマさんの方が、多分こう、うまく演じ分けてるんでしょうね。ここの部分はグラハっていう。
そうです。
声で、こう、あの、もちろん声優さんなんでね、あの、グラハと同じ人物だけど、水晶光っていうので、うまくね。だから私たちで聞く方も、あ、ここ、いつもの水晶光と違うみたいな。あ、これグラハだ、あの時のグラハだって。
はい。なる。本当に。
ね。私たちと、あの時、ね、あの、クリスタルタワーで、あの時別れた、あのグラハだっていう風になって、うわってなりますよね、ほんと。
これ、ほんと好きで、まあ、内田雄馬さんもそのことを、あの、ファンフェスの時に、吉田プロデューサーとかにも話をしてて、うん、吉ピンもずっとうなずいてて、うん、うんうんって、コメントでも、解釈一致とか分かりみが深いとかずっと流れてて。もう好き。あと、あの、もう、二個だけ言わせてください、
う
ん、ここは。
はい、全然全然、どうぞ。
もう一つがその 5.3 のパッチエンディングの時に、原初世界にヒカセンが戻ってグラハティアを起こしに行くシーンがあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
あの、クリスタルタワーの扉が開いて、縛りつつフェードアウトするシーン。
はい。
あのシーンで一瞬ヒカセンが左側に視線を向けるんですよ。顔を動かして。
え、そうですか。
はい。で、あの、申請の時のクリスタルタワー終わって、最初のグラハティアが、封印するためにクリスタルタワーの塔に帰っていくときも同じように左側を向くんですよ、はい、一瞬。
なんで？こう、何？
そのシーンがもう完全に一致してて、もうそれ見た瞬間、うわあっつって、あーっ、好きってなって。
好き
好きって、細かいところまで好きってなって。
すごい、そんなシーンが。はい、全然気がついてなかったです。ちょっと見てみます。
さらに、もう一個が、最後あの、うん、まあ、漆黒のテーマ曲、いろいろありますけど、今回は Tomorrow & Tomorrow から、
はい、
ここの、はい、あの、公式フォーラムの公式の和訳より一部を抜粋すると、
はい、
歌詞の中、あの、うん、堂々と立て友よ、内なる闇が光と巡っていくように、時の中を翻り落ちながら、ちぎれた夢を繋がんとする。悠久の風が大地へと吹き降りて、我らの冒険はどこまでだって続いていくっていう、この和訳があって、
はいはい、
さっきのグラハティアのセリフなんですけど、されどこの宮はこの場所に胸を張って立ち続けようっていう、はい、堂々と立て友よっていうところと、希望は明日へとつが、あの、繋がれていくのだと、物語り続けるために、はい、我らの冒険はどこまでだって続いていくっていう。歌詞とバッチリで、ふわーってなりましたね。
なるほど。すごい。
2文字で言うと好きです、これも。
おそらく、その時、ね、悠久の風とか流れてるんだと思うんで、曲的にはですね。はい、
そうなんですよ。
だからその辺もこう、その歌詞とかともあっていい感じですね。
完璧と思って。大好きです。そ
うですよね。もうクリスタルタワーのあの新鮮の頃からずっとっていう感じですもんね。その続いてきてるところがですね。はい。なんか、積み重ねのストーリーだなっていうのを感じますね。重厚ですね、ものすごく。でもなんか、すごいですね、クーヤさん。いろんなことを知ってらっしゃいますね。
ああ。はい。なんかやっぱ、見直してると、あれってなったところがあって。
そのなんかね、左をちょっと向くとか、なかなかその気をつけないんじゃないかなと思うんですけどね。すごい。
今回あのお話いただいたから、一応、最初の頃のグラハのカットシーンも見直していたら、あれってなって。
そうなんですね。
気づいた時、わーってなりました。
や、なんかだから、その水上校とグラハっていうのを、なんか今日、二人ともやってもらったっていうので、なんか、ユーマさんみたいにね、演じ分けてもらって、本当にすごいなって思いますね。
素人がごめんなさい。本当にでも好きなんです。もう、ありがとうございます。
ありがとうございます。はーい。はー、もう1位いきますか。
1位。
もう1位はね、
もう
絶対もう勝ってると思うから、うん、で、はい、で、これ難しいなって思ってると思うからね。
すごい難しいです。なので、本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。
うんうん。じゃあ、すいません。1位お願いします。
はい。では、1位。
はい。
以上。こんなところでさらりと大事な話をする。私、アシン・エメトセルクなのだった。もう一つが。
はい。
私を見ろ！他の誰よりも長く、お前たちに混じって生きてきた。共に飯を喰らい、戦い、煩い、追いもした。傍らで死を見送り、時にはこうなしたことさえある。そうして何度も測り、そのために判じてきたのだ。お前たちは、愚かで弱く、この星を守って生きていくには足りないと。はぁ、かっこいい。
すごーい。
でもほんとすいません。全く似てる寄せるじゃなくて、エメトセルクの感情をできるだけ、再現できたらなっていう感じでした。
再現できてたと思います、本当に。
でも聞き直すと本当かっこいいんですよ、エメトセルク。
うん。そうなんですよね。なんか、2回目の方のシーン、私もなんか思い出しました、あの時の、見てた時のことを。
はい。
なんか、そうなんですよね。ほんと時にはこうなしてとかっていうところもあって、どんなことがあったんだろうなって、こう何千年っていう期間ですもんね。メトセルク自体はね、オリジナルなんで。
そうなんですよね。これ、もう、ね、どっから話せばいいんですかね。
そうなんですよね。難しいんですよ。
難しいですね。あ、でも、まあ、エメトセルク。そうですね。まあ、僕からちょっと軽く話してみると、まあ、分かたれた世界の人々を、まあ、なり損ないっつって見下してるじゃないですか。
そうですね。なり損ない
って、
ね。
なり損ないどもめって言ってるんですけど。
分かたれた人たちは、自分たちと違ってなり損ないだっていうね。
でも、誰よりもきっとなんですけど、可能性を信じたくて、あの人はいろんなことをしてきたんだなと思って、それこそ戦い煩い追いもしたって、時にはこうなしたことさえあるって。でもあのセリフの後に、なあって、本当にいつまでそんなことをしているって、どれだけうんざりさせたら気が済むんだって言ってる震え声と泣き声みたいになってるあのシーン。何度も何度も可能性を信じようとしたけど、でもダメだって。だったら私がやるしかないっていう。もう、エメトセルク。
エメトセルク。そうなんですよね。私も初めのいでたちが、一番最初のセリフのあの感じですけどね、本当。
はい。芝居かかった感じの。
芝居かかってね。
お芝居大好きですからね。
みたいなね、ちょっと食えないというか、はい、なんというか、一癖も二癖もありそうなやつっていうね、そういう感じでしたけどね。何がこの人に起こるんだろうなって思ったりもしたんですけど、
はい、
まさかこんな人が、エメトセルクだったんだって思って、びっくりっていうね。
いや、本当に漆黒の、ごめんなさい。
ちょっと優しいんじゃないとか思い出したりとかもしてね。
はい。
なんか、漆黒の時にもずっと目が離せなかったのはエメトセルクって感じですね。
一緒にやっぱ旅をしてて、ヒントトークがやっぱすごいんですよね、エメトセルク。お前にその気があるなら話してやろう。つまりプレイヤー、ヒカセンがアシエンのこと、エメトセルクのことを知ろうとすると、本当に唐突なところでとてつもない大事な設定を言ってくれるっていう。
そうそう、まあ。
それこそ最初のセリフですけど、こんなところでさらりと大事な話をするっていう。
そうそうそう。 くりでしたね。うん、まあでも、なんかだいぶその、一番最初の古代というかエピスであったエメットセルクから性格はかなりね、よじれてましたけどね。
確かに。あの、バリステと会った時なんか、すごいギスギスしてたじゃないですか、最初の頃。
そう。なんですけどね。まあまあ、あの、本当のところの性格はもちろん変わってはないとは思うけど、
はい。
まあ、いろんな、長年減ることによってだいぶね、屈折して、しまったところとかも多かったと思うんで、でもなんかよくあんな風に演じきれるなーって、声優さんすごいなーっていうのを思いましたね。
本当にです、本当。
セルクは難しいと思うんですよね。
さっきのファンフェスでも、語ってましたけど、本当にその、どういう風にエメとセルクを演じるかって話もされてまして、はい、高橋さんが。すっごい、聞き応え十分でした。
ああ、それちょっとほんと見てみます。
はい。本当にあれ楽しかったです。
その時に出ちゃった声優さんっていうのは、エメットセルクの声優さんが出てたんですか？
ケンさん、ウリエンジさんのケンさん。
あ、ケンさん。
うんうんうん、内田祐馬さんの、水晶光グラーティア。
そのお二人が出てた。
あとエメットセルクの高橋さん。
はあ、すごい。
豪華三人と、ヨシピーとモルボルさんでした。
うわ、すごい。あ、すごい面白そうですね。
ぜひ目を通していただいて、とても楽しいものです。
すいません、私。ちょっと聞いてなかった。はい。わかりました。よし。ということでですね、今、7位から、一応、1位までバーっと行ったんですよ。これね、なんか、もっとな、いっぱい、多分50位くらいまであるんで、気になった人は、番組の概要欄に、この、投票結果のリンクを貼っておきますので、よかったらご覧になってみてください。
はーい。
ということで、今日は、まあ、たっぷりとね、クヤさんの世界に浸れたんじゃないかなと思います。はーい。とても楽しかったです。はあ、じゃあ、エンディングに入ろうかなと思うんですけど。
はい。
そうですね。どうでした番組的には。なんか、ちょっと感想をもし、お願いできたらなと思うんですけれども。
はい。リスナー側だったので、はい、こっち側に来るとは思ってなかったので、正直
こんなね、無茶ぶりでね。
さ、本当に一流の素敵な声優の方々のセリフを恐れ多くもちょっと読ませていただくっていうことをさせていただいたので、本当にもうドッキドキです。改めて冒頭にも言いましたけど、楽しかった反面、プロの方々の本当に素敵なその表現とかにもう改めて感謝をしてるっていう次第です。本当にありがとうございます。
で、
収録は僕は何気に、小鳥さんがやっていただいた、はい、フェオちゃん、すごいハマってるなと思って。
フェオちゃんですよね。
リーンも可愛かったんですけど、フェオちゃんがびっくりして俺、6位どうしようどうしようってなりながら聞いてました。
私の若気ときたら、本当に。
声を聞いて、私はどうしたらいいか悩みました。っていう感じで、ドキドキでした。
もしよかったら、ちょっと無茶ぶりしてもいいですか？
何でしょうか。
いや、私、なんか、お話ししたときに、なんか、とにかく、ウリエンジェがめちゃくちゃ上手だったんですよ。
はい。
で、その声で、ちょっとこう、絶対にウリエンジェが言わないようなこと言ってもらってもいいですか。
これ、あれっすよね。台本にもないパターンですもんね。完全に。
いや、ウリエンジェが、なんか、これ言ったらっていう、なんか、そういうセリフを聞きたいなと思って。
なるほど。
はい、
それをどうしたものか。ウリエンジェさんが絶対に言わないこと。
絶対に言わないこと。
そうですね。私が絶対に言わないこととすると、
はい、
サンクレット
、はい、
野菜に肉固め油増しでお願いします。若干ちょっと別のが混じりました。ええ、さて、まと
う。ウリエンジェ、ウリエンジェ何をサンクレットに頼んでるの？
多分、二人してリーンのなんか、リーンがガイアと遊びに行ったのを見届けた後、さて、はい、サンクレット、私たちも行きましょうか。なんか、ラーメンでも食いに行くんじゃないですかね。ラーメンってどこにあるのって感じですけど。
二人で、ラーメンすすってるんですね。
すすってるんですよ、きっと。
マシマシでみたいな感じで。
マシマシで。 絶対言わないのと、マジで考えてなかったんで雑でごめんなさい、ほんと。
絶対。そうですよね。はい。私が何を振るかっていうのも怖いですよね。
そうですね。キャッチしなきゃっつって、頑張ってキャッチしなきゃってなるんで。
ああ、なぜか面白い。へえー。なんか、クエさんが、その、私になんか言いたいこととか、なんかよかったら言っていただいてもいいんですけど、せっかくなんで。
そうですね。そしたら、これもね、全く何も考えてなかったんですけど、フェオールでですね、はい、じゃあ、まずは、最後の締めはあると思うんですけど、
はい。
リスナーの皆さんに何か一言お願いします、はい、フェオールで。もちろん、感謝でもいいですし、漆黒に準じたことでもいいですし、小鳥さんが今パッと浮かんだ内容を、フェオールでお願いします。と無茶振りをしてみましょうか。
私フェオールで。
フェオールで。
うん。
いや、わかりますよ。どうしようって考えて無口になるし、さっきも小鳥さんが喋ってくれって助かった、尺が稼げると思ってたんで。
はいはいはいはい。
どうですか。
やっぱり私の若気はひどいんだわ。いきなりそんな無茶ぶりをするなんて。ね。
今ので終わりじゃなかったんすか。
バカバカバカって言おうかと思ったけど。でも、じゃあ、今日は私からみんなにお願いがあるのだわ。
なんだり。
ごめんなさい。うん。メッセージを送ってほしいのだわ。なので、小鳥のリンクシェル通信に今日の感想をたくさん送ってくださいね。はい、ということで。
これでいいですか。お見事です。
はい。ああ、フェオちゃんごめんね。フェオちゃんの声優さん知らないけどごめんね。うんうん。ということでですね、そうですね。ちょっと疲れましたね。だいぶ。
はい。ね、普段しないことしましたからね。
今日ね、漆黒のネタバレ会で、まあ一応、計4回撮ったような感じで、まあゲストの方は3名、来ていただいたんですけれども、うん、で、最後、クヨさんとね、ちょっと思い切った企画をしたということになります。で、まあ、今日はちょっと皆さんに本当、フェオちゃんじゃないですけど、私の方からお願いがあります。このね、4回にわたって深掘りをしたので、できればですね、まあ、DM 等で、DM とかハッシュタグ、リンシュクシェル通信っていうポストで、まあ、皆さん、フォルテさん、それからムクさん、そして今日の、ことみにくんやさんを、ゲストに呼んだ回の感想などをですね、何でもいいので送っていただければと思います。はーい。うん。ということです。ね。ホルシファン、メッセージ送ってくれますよね。
う
ん、
やはり友からもらうメッセージというのは、何事みの変えがたいな。とてもいい。
オルシャンもできるんですか。
オルシャンは普通に好きでちょっと練習したことあります、はい、とてもいい。
あれだったら最後にもうちょっと最後なんですけど、
はい、
私の決め台詞知ってます。
聞いてたのに、なんだ、
それでは皆さん、素晴らしいオルチュアライフっていうやつなんですけど、
ちょっとさっきまでのカットでお願いします。
いや、カットはしません。
カットしないんですか。確かに言ってました。前回前々回とかも今の編集なしですか。そこ、
いや、私もこのセリフ、はい、よく忘れて何やったっけって思うんですけど、
いや、すいません。本当、
はい、それでは皆さんって私が言うんで、はい、素晴らしいエウルゼアライフォーっていうところをちょっとクヨさん言ってもらってもいいですかね。
わかりました。
はい、じゃあ行きますね。それでは皆さん、
素晴らしいエオルゼアライフを。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。